ヨワカイラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて先生、オープニング恒例の今日は何の日なんです
けれども、知らんっていつもそれ聞かれる。いや今回ね、本当に真面目にちょっと調べたことんで、はい、いつも知らんってかっこ悪いから、はい、朝覚えてたんやけど今なんて忘れてしもたんや、はい、
何の日でしょうね、うん、6月26日なんです。
6月26日か、
6、2、6、
むにゅむむにゅむにゅ違うな、それはちょっとどんくさいな。6でない、そんなことないね。
そんなことはないですね。
なんか意味あるんでしょうね。
6.26、
あ、 6.26 か、わかりません、はい、
今回点があっていつもとは違ってですね、 6.26 で、
6.26、
26をまあ分けて無理やりなんですけど2をふって読んで、6をまあ、うん、もう一度ろで、ろ点
ふろか、露天風呂か。
で、露天風呂の
日だ。それはむちゃくちゃやで。普通それは誰も思えへんで。
なんですけれども、あの岡山県の温泉、湯原温泉ですかね、はい、これが昭和62年に選定した露天風呂の日だそうです。
あ、これね、僕今ちらっと思ったんやけど、はい、もし露天風呂の日みたいなやつが事前に分かってたら、はいはい、収録はぜひ露天風呂でやらないとあかんね。
あ、なるほど。
どう、
そういうの。
で、今日は何の日って言いながら、いや露天風呂気持ちいいねみたいな。
あーってお湯の流れ。
ああ、ええ感じやな。
そうすればよかったですね。
あ、いいね。
今日は露天風呂からお送りしていますみたいな、ね。
そうそうそうそう。はい、そういうの今度考えてみようよ。
そうですね。
なんかね。
それもいいかもしれませんね、うん、はい、だそうです。ちょっとディレクターに振っておきました
、はい、よろしくね。
はい、よろしくお願いします。うん、まあ、あの問題解決でね、こう疲れたものをこう体と心をこう露天風呂で
いいね
っていうのも、
でもユッキーちゃんと2人で露天風呂はまずいかもしんねえな。
まあ、2人じゃ多分ないと思います。
ああ、いっぱいおるか。それでもまずいんじゃないか。
ちょっとまずいかもしれないですね。ゲストの方来てくださらないかも
しれない。いやいや、みんないっぱい来たりしておっさんばっかりが。
それも大変どうですかね。
そうですね、
はい、それも面白いかもしれないですね、はいはいはい、では今日もゲストの方をお
迎えしますので。ああ、素晴らしい。
はい、
どういう方でいらっしゃいますか。
はい、この春 BBT 大学に入学された細川大樹さんです。
おお、はい、聞いたことあるぞその名前。
はい、
なんか入学式の時にね、
はいはい、
喋った子やな。
あ、そうですね、
うん、はい、僕は大体あの学部生、大学院生はなぜかね喋った人覚えてないねんけど、学部生は大体覚えてるのね。
あ、なるほど、
う
ん、はい、
だからその後も割とこうここに来てもらったりすることなんやけどね、はいはいはい、
なのでぜひということで来ていただきます。
ようこそ、はい、細川さん。
はい、BBT 大学1年生の細川大樹と申します。
はい、
どうも。
おフラッシュな、はい、18歳ですね。
あ、そうそうそうそう、はい、いや彼はね、あの確か北海道出身だよな。
はい、はい、
まあ、北海道のどっか忘れてもたけど、
札幌市ですね。
あ、札幌か、はい、つまんないな、もうちょっと超田舎みたいなとこやと、おー、それはすごいねみたいな。
そうですか、
北海道からとかいうのもあるかもしれない。いや、そうそうそうそうそう、
まあでもね、北海道は北海道だよ。なかなか北海道の人ってあんまりないよね、
今まで。そうですか。
うん、あんまり出ないね、はい、基本的にやっぱり関東周辺多いですからね、うん、
そうですね、
はい、
うん、それであと、そうそうそう、
農業での起業を目指して BBT でビジネスを学びながら仕事もされているとお聞きしてます。
そ
うです、う
ん、それはなかなか大したもんやな、
はいはい、
それとあとな、名門の、
あ、
もう早稲田大学 にも入ってるんだけど、そこ行かないで BBT に来た。
行かないで BBT ですもんね、
うん、
はい、
まあ分からんこともないけどねみたいに言うたら怒られるわな、
はい、
うん、
はい、
それは大変なことやで、
はいはい、では早速 BBT でのあの早稲田を蹴って BBTA っていうことで、勉強の方はいかがですかね。
そうですね、はい、
そこだね
早稲田入っても多分勉強は頑張ったと思うんですけど、そのビジネスその実践的な知識ってことで、まあ、PBT を選びました。で、やっぱ学生起業したかったんで、早いうちにその社会人経験っていうのをしたいなと思って、
は
い、
しまったら彼の成績見てるの忘れてもたなみたいな、そんなんいらんわな、はい、
優秀なんですよ、
優秀な、のはずやからな、
はい、なるほどですね。じゃあ斉藤先生の講義はいかがですか。もう1ヶ月2ヶ月ぐらい経ってますので、ね、
もうかなりじゃない、はい、今日何やったら6月26日だけ、はい、俺はもうえらい経ってるんだ、はい、なあ、もうだいぶ進んでるん違うかな、は
い、もしくは、はい、実際にお会いした感じはいかがですかね。 いつもはこうね頑張って、はい、多分拝見してると思いますので、はい、いや
でも問題解決は本当一番と言っていいほどためになってますね。
ほんまかいな、
はい、
いやそれ目の前にしてあれは3番目にためになってますと言うたら、いやいやいや今頃ここで悲鳴上げててあなんか電キャンもいけませんみたいな声が聞こえる。
そう
やな、はい、うん、そうか、まあそれはええこっちゃな、
はい、でもためになりますからね本当。
そうか、
全ての お勉強の土台のベースとなる
んですね、うん、おいいね、
はい、
そうか。
じゃあ先生に聞いてみたいこと、もしくは質問してみたいことがあれば、はい、う
ん、はい、
せっかくなので、
はい、いやそりゃそうやん、いや今面白いなって聞いてみたいこと質問したいことがあれば一緒ちゃうかなと思ったけどでも正確に言うとちょっと意味が違うんだけどね、はい、うん、だからその違いをユッキーちゃんはつけながら聞いたところが素晴らしいな、
はい、
うん、みんな今頃辞書引いてるみたいな、どういうこっちゃなんやろうみたいな、
こういった時間を稼ぐためにっていうですね、
ちょっと考えてきたんです
けど、考えてきた、偉いな
斉、はい、藤先生がちょっと若い時の話を聞きた
い。お若い時
斉藤先生がマッキンゼイに入社するきっかけとして学生時代にそのマッキンゼイに訪問をして、そのマッキンゼイ時代の大前健一さんにその3時間ぐらいインタビューをしたっていう話を聞いたんですけど、うん、
インタビューされたね。
あ、されたんですか、
う
ん、
僕したらまずかったと思うんだけど、はい、
どんなお話をされたんですか。
あ、どんなお話をしたか、はい、何にも覚えてないんだけどもただね、僕はあの時にね、なんか一応コンサルティング会社ってよく知らなかったんやけど、はい、コンサルティング会社に行くからなんとなくそのビジネス関連の本でも読んどいたらええやろうみたいに、はい、なんか彼ですよ、アメリカの、国務長官がなんかやってた人のずいぶん昔の人やんけどね、その人の書いた戦略の本があってね、はい、なんかその話をね、僕これ読んでまんねんみたいなね、その話をしたのね、ほとんど乗ってこなかった記憶あるねお前なんやそれみたいな、まあちょっと読んだらいけるやろうとか、浅はかなやっちゃなみたいな。であとはね、僕はたまたま論文、大学の卒業論文を持って行ってるんですよ。でも見せるもあれへんから、
はいはい
ね、それでまあ卒論でも持っていこうかみたいな。で僕の卒論っていうのは英語で書いて、それもね、はい、メキシコで、メキシコの日産の工場で、はい、日本人の経営者とメキシコ人の経営者の間のコミュニケーションの問題を向こうで調査して、そこから導き出されたものをこう書いてるんですよ。だから割といろいろこうアンケートなんか取ったりしてるもんやから、グラフを書いて、これはこういうふうに解釈しようみたいなことをね、だから彼はそれかーって一枚ずつこう見ていってたよ。あれおそらくね、マッキンゼ入ってからはこういうふうに1枚ずつ見ることがありませんから、でザサって見てこれあかんみたいなもんじゃない。でもあれ、あの時に初めて1枚ずつ見て、ああなるほどね。で、あの時に、あ、こいつひょっとするとこういうフィールドでね、リサーチするっていうことができるのかもって思ったんじゃないですかね。もともと僕はリサーチャーとして入るか入れへんかみたいなもんやったから、はい、こいつ一応なんかやれるじゃんって。でおまけにこれは英語でインタビューしたのかって、いえスペイン語でっていうもんやから、ほんまかいな、いえ大阪弁アクセントのスペイン語でみたいな言うてませんけど、そんなことは。あれはね、スペイン語っていうのは英語がある程度分かってるとちょっと使いやすいところがあって、向こうに行って2ヶ月間インテンシブスパニッシュってやつをこう取るわけですよ。 普通の民間の学校で、はい、2ヶ月終えるとね、その日産で、あの、うん、メキシコ人のおっさんにスペイン語でインタビューしてんですよ。ようそんなんできるな。おそらく聞いてること間違ってたのか分からへんけどね。まあでも、あの発音っていうか単語は非常に英語の単語と似てる部分が多いから、はい、それでこう解釈できるみたいなことだったね。だから基本的にはその本の話、これは基本的に受けてない。それからあとはあの論文の話、それからあとどんな生活してるかみたいなことを聞かれてたねと思いますよ。学生生活とかね。で僕の場合は学生生活っていうのは基本的にあの遊んでましたから。それであとはボーイスカウトで若い子供たちの面倒を見て、いつも休みの時っていうのはボーイスカウトの、あの指導者みたいなことやって、みんな連れてハイキング連れて行ったり、はい、キャンプしたりね、そういうことやってたからね、なんかそんな感じですね。そもそもね、大きな声で言えないけど、はい、あれ、
はい、あ、そうか、小さな声で大丈夫ですけど、
あ、小さな声で大丈夫か、マッキンで入ろうというつもりなかったから、はい、だからもう何言うててもええやろみたいな、こんな感じで、ね、はい、ちなみに3時間のうち15分は僕トイレ行ってましたから。
そうなんですね。
だから何にもあなたにとって参考になれば、本当はね、どんなにワクワクしたものかなと、何やそれかみたいに、ちょっとがっかりさせてしまってごめんねみたいな。
なんかこの斉藤さんの会社のあのフォアサイト&カンパニーとそのマッキンゼン&カンパニーってなんか似てない、似てないじゃないですか。
何にも似てんの。
アンドカンパニーも
似てない。アンドカンパニー似てる。でもね、あれ正確に言うと、はい、あれマッキンゼーってジェームズ・オー・マッキンゼーっていう人が創立者だから、だからマッキンゼーさんとその仲間たちなんだよ、ね、で僕も誰かがね、はい、フォーサイトっていう、言うと英語の単語で言うと将来を洞察するっていう単語なわけやな。それでこれ文法的に間違うてるやないかって、あの、こううるさいことを言うたやつおって、ほいで君なあかんと、洞察が足りない、フォーサイトっていうのは実は斉藤のためにとその仲間たちやんけ、何が問題やろうねみたいな、あ、それは気がつきませんでした、はい、ね、だからそういうとこではあの一緒かもしれないな、うん、
なるほど、はい、
なるほど、
そんな意味があるとは、すいません。
いや、そういう意味
は知りませんでした、
うん、でもそれね、僕の名刺見るとね、はい、あのアドレスのとこが @foresite、 サイトのためになってるからね、え、ひょっとしてこの会社の名前ってこの意味なんですか、今頃気がついたみたいなことを言うて喜んでるみたいな、うん、やっぱりギャグで生きてる人間ですから。
そうですか、
お客様のためにですから
ね、そうやね、
はい、
う
ん、はい、うん、
あ、他にもう一つあります、
うんうん、もちろん、
任された仕事にそのプラスアルファで応えるっていうその期待をその超える形でその仕事に応えるっていうことがあの大切というふうに、斉藤健一さんはあの前あのおっしゃっていたんですけど、そのコツというものはありますか。
あ、もちろん、
はい、
あのな、実はこいつものすごくあなたさらりと言うてんねんけど、
はい、
だ、さっきからな、斉藤さんとかね、斉藤健一さんとかなんかこう肩苦しなってんねんけど、あの適当でええからね、
いやいやいや、
あのおっちゃんでもなんでもええねんけどね、期待を超えるということをするためには期待値がわからないとあかんねん、ゼロで、よくその辺をね理解してないとあかんのね。で僕はあのこれよく企業でも言うんやけどもね、あのいい仕事したいってみんな思ってるよねっていうわけ、うん、ね、あなただって仕事してるんでいい仕事したいと思う、はい、いい仕事って何よってなるとね、 いい仕事って普通答えにくいじゃん。
そうですね、
そうやろ、はい、いい仕事って僕の定義によると、僕に仕事を頼んだ人、これがお客さんであったり会社の上司であったりした人たちが、はい、仕事を頼んできた時にお客さん、あるいは上司を含めてのお客さんの期待値がどこにあるかが分かったら、はい、それをちょっと超える仕事を返せばね、それは期待を超えたことを提供できるわけや。 期待値のレベルがわからないと普通はねそんなこと誰も考えへんわけ。いい仕事をしようとは思うわけ。ところが、はい、いい仕事ってどのレベルかがわかんないわけ。だからこんなもんでええんちゃうか思ったら期待を大きく下回るからお前何してんねんあかんやんけって言われるし、はい、あるいはその期待値をめちゃめちゃ超えすぎるとねお前何してんねんまた怒られるね、はい、そんなこと俺頼んでないと無駄な時間を使って何してんねんってまた怒られるわけ、はい、ということから言うとこれは僕の言葉で言うとね期待のマネージメントってすごく大事なんですよ。だからお客さんに対してもね過剰な期待をさせるだけさせてそれでそれを満たせなかったお客さんに怒られるわけやんか。だから相手の期待を理解すると同時に期待値っていうのはこういうところもしねお客さんの場合にはこういうことが求められてるんですよねっていうことで、ああそうやねんって言ったらそのままやっておもろないか。それをちょっと超えるものを返してあげると、あんた頼むといつもな俺の期待値を満たしてくれる、でそれ以上のことも示してくれてるからお前の仕事すごくええ仕事してくれるよねっていうふうになるね。そこが大事なのね。だから質問しろよってなるね。だから多くの人は日本人の人は質問しないわけ、ね、だから例えば頼まれるじゃん、ね、上司から仕事頼まれるやん、ほなお前これやっといてくれ、あ分かりましたみたいに、それはおそらく先輩の人がいや頼まれたこれこうすんねんでってか教えてくれるか分かれへんけど、はい、でもそれはその時に何を頼まれたかとかどういう状況で頼まれたかってどういう背景で頼んできたかによってはねやっぱり求めてるものは違うんですよ。だから僕は必ずね聞くわけ、えどういうものを求めてるんですかっていうふうに、ね、例えば前の会社のことで言うとこれってデッドラインはいつなんですか3日後って、はい、何のために使うんですかみたいに、これは例えば講演で使うものであるとかテレビで発表するもんやとかいうことによっては、はい、見せ方変わってくるじゃん、
はい、
な、そうやってこれはお金を使えるものなのか、つまり他のスタッフ使って仕事をするものなのか、あるいはそんなに使うもんじゃなくてさささっとやっていいものなのかっていうようにいくつかその自分が仕事をする上で参考とすべきものっていうものを理解する必要はない。だからそのことを僕はさらりと聞くわけや、それで自分であこういうところやから これぐらいのものを返そう、そういうふうにやることが大事ということだな。
なるほど、うん、斉藤先生がその BBT の
今度は先生になったぞ
斉藤先生がその BBT の学生に期待するその期待値のレベルってどこら辺ですか？
僕をもちろん僕のレベルってあんまり大したことないと思うねんけど、僕を超えるところにあるの決まってるわけやんか
すごいですね、
うん、いやそれはそんなにすごくないと思うで、つまり考え方をどう自分で持つかっていうことやからさ、うん、だからそれは確かに僕は蓄積があるもんやからさ、その蓄積っていうのは失敗した蓄積をいっぱい持ってるもんやから、はい、それを超えるのはなかなかなしんどいと思うねや、いっぱい失敗していかなあかんやろうけど、はい、でも僕の期待値っていうのは当たり前やねんけれども、やっぱりある時には僕が考えるよりもすごい考え方をした時にはね、それは今でもできる可能性あるわけ、うん、だから全部超えるっていうようなことを僕は必ずしも言うてるわけじゃなくて、この領域でこんなことできるようになった、この考えについては僕はこんなこと言えるようになったっていうことがね、
はい、
大事なんで、だから基本的にはね、まあ僕は自分自身を超えるという言い方もしてるんやけど、もう一つの言い方はね、やっぱり自分の1週間前とか1ヶ月前と比較してね、今までのスピードより速いスピードで成長していることをやっぱり求めるわけよ、うん、そうするとさ到達点っていうのは割と早い時期に来るやん、
はい、
だからこれね僕まあ、BBT の場合は一遍収録するわけやねんけど、企業の場合は毎回こう違った人たちにこういろいろ教えるじゃん、
はい、
そうするとねいつも自分で言い聞かせること何かっていうと、教える前に例えば連続でね、今日8時間連続プレゼンみたいなことやるわけや。ね。それで、それ連続なわけ。あ、気がついたら3時間 ずっと喋っててみんなねトイレ行きたかったんごめんごめんみたいな、そういうことがあるんやけれども、最初に自分の立ち位置をね、あ今日は8時間しんどいなって、でも俺の知ってることみんなに教えたろうって思うか、あるいはよし今日8時間あって、この8時間の間に何としてでも彼らの中にねこのお悟りを開いたぞみたいな、これは俺このことについてはものすごくよくわかったからね、はい、自分で次回はぜひこいつをもう使い慣れていくんやっていうふうに思ってもらおうと思うかでね違うんですよ喋り方が、
は
い、うん、だからやっぱり自分自身のそのどういう目的でとかね、どういう立ち位置でこれをやるのかっていうことをやっぱり決めなあかん。だからそういう意味から言うと、あなたが言ってたその質問でその何を期待しているのかっていうのはまさに自分自身でそいつはちゃんと決めておかないとあかんよね、
はい、
うん、そうでないとなんか昔どっかの偉い先生を前の会社に呼んでね、
はい、
講演してもらった時にものすごいつまんなかったわけ、はい、あれ授業ってきっとあんな授業やってんだろうな、要するに呼んでるだけなんだよね、
うん、
だってそれは知識にもならない、だって知識って聞く気にもならないから、
はい、
ね、だからそういう時にやっぱり自分の持っている全てをこう相手に提供してね、で、まあ、全てっていうのはまあ言葉のあやで言うてんのか分からへんねんけど、やっぱり限られた時間の中で限られたテーマやから、その中でどいつをこう、習得してもらいたいかっていうところを意識しながら相手に伝えていこうとする。だから僕は人の顔をよく見る、ね、企業で教える場合は30人以上は教えない。なんでならば30人までは個別に人を見ていって、その人たちの答え方によってねその人のレベルが分かるから、それで質問の仕方を変えてるんですよ人によって、
はい、
ね、ちょっと飲み込みの悪い子にな、はい、超難しい質問やったらないじめられてるみたいな思われるし、うん、がっかりする可能性あるから、はい、だからそういうことを割と気ぃつくことやったりするんだよね。
なるほど、
うん、なるほど君あれ得意やな最後なるほどって、あどうもすみませんなるほどありがとうございましたみたいな、
よく分かったっていうところなん
です。あ、そういうこと、
はい、もう一つ、はい、
もう一つあるんですけど、うん、その問題解決をその学ぶ前から決めてたことなんですけど、うん、そのやっぱ問題解決にはその問題発見とその情報収集がその大切だと思ってて、うん、その僕もその社会人経験をするって言ってたんですけど、今農家でお手伝いをしてるんですよ。でそれで農業ベンチャーを立ち上げるにあたって、その一次情報、
うん、
その現場での情報をその集めていこうと思ってるんですけど、うん、そのコツ、そのどういうふうに集めればいいかっていうのを今ちょっと悩んでるっていうか、その集め方についてちょっと困っているところ
が、うん、なるほど。な集め方って何のために集めるんだっけ、情報は何のために集めるの、
問題解決をするための材料、
うん、でもそれやったら大きすぎるもんな、
はい、
つまりな今現場でって言うてやん、
はい、
な農業経験しながらって言ったじゃん、
はい、
農業経験しながら何を得たいと思うの、農業のやり方を学びたいのか、
い
農業のコツを学びたいのか、
違います、
何を学びたい
のか、その農業のその問題の本質を確かめて、それにつながる解決策を自分自身で考えたいです、
うん、okay、ほんならな、そういうことやったらほんなら農業におけるその問題ってどんなことがあるんやろうっていうことを知りたいわけやろ、
はいはい、
とすると方法は大きく分けて2つあって、一つはなその手のやつっていうのは5万とあるんやと思うね、はい、世の中に。で僕のおすすめは片っぽではね最初からデータに行くんではなくて、うん、いわゆるその定性的な評価みたいなやつ、だから例えば日経ビジネスであるとか東洋経済だとかああいう雑誌でね特集で日本の農業の問題とかああいうことを取り扱ってるじゃん、ああいうものは大いに参考になるね。なぜならばあれは編集する人なんかもそうやねんけど記者もが情報を集めてきて自分らで解釈したものを載せてるのね。でそういうふうに解釈されたものから学ぶ、別にそいつをそのままこれが事実として 捉えようという必要は全然なくて、あ、こういうような考え方ってあるんだっていうことが一つ大事なことやな、はい、そいつを持った上で現場で質問するんだよ、
はい、
ね、
はい、
要するにだから現場の農業をやってるところでね、そこでそれじゃあこのシーズン的に、どういうタイミングで、苗を植えるんですかみたいなこと聞いても意味ないわけやろ、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、とするとねやっぱりもっと大きな、はい、今この農業という社会でおそらくあなた自身がベンチャーを立ち上げて、まあ言うてみたらちゃんとこの成功ケースを作っていこうと、まあ実際成功ケース作ってる人たちいると思うんやけども、はい、まあそういう人たちいるけれども、なんかそういう人見られた時にね、なんか現場で今実際農業やってる人、まあ皆さんやねんけども、はい、ああいう人たち見た時どう思うんですかみたいに、ね、どういうことに気を使えばこの農業の問題っていうのを解決できるんでしょうねとかね、それはすごく大きな質問してるわけじゃん。つまりそれは相手自身がまずそんなことに関心持ってんのかどうかから聞いてるわけよ。で関心のない人に聞いてもあんまり参考にならないんだよね、うん、
はい、
だからひょっとするとあなた自身がもしそういうことを考えてるんやったら、いわゆる農業ベンチャー的にやっている人たちのところに行くで働くっていうのは一つやろうし、それから全く正反対の超保守的なね、昔からの農業をやってる人たちのところに行って、なぜこれが大事だと思ってるのかっていうことから学んでみるっていうことやろうな、
はい、
だからともかく最初からデータに行くとな、細かすぎてわからんようになるね。うん、大きなところを捉えることが最初だな、
はい、うん、はい、なかなかそうですね
の
基本は大きなところから、
そうや、大きなところから小さいところっていくねん、
はい、
これ結構ねその手のちょっと名前忘れちゃったんやけどね、そういう農業問題を民間レベルで取り上げてみんなでその、討議するような会があってね、
はい、
で僕は一遍だけ呼ばれて行って、で毎回ちゃんとお金払わなあかんねんけど、はい、そこでなんか食べたりしながらな、みんなで気楽に喋り合うみたいな会があるから、はい、そういうところになポロンって行って、
はい、
それで議論の輪に加わってみるみたいなこともいいやろうし、うん、
そうです
ね、うん、
はい、
そうだからな、
はい、BBT の中にも農業ベンチャーに関わっているとか関わっていたとかいう方もいらっしゃいますしね。
ああ、いるやろね、
はい、なので、
まあ、僕卒論で見た人はいないんやけどね、大学院生ではね、はい、
今コンタクト取ってます。
あ、そうか、
はい、
うん、なるほど、うん、ええー、じゃん、
着実にね、
うん、
現場にも入り、はい、先生の教えを聞き、
そうやな、はい、いや僕も今一つね地域の問題に取り組んでて、そこでは農業をどうその中に連ねていくかをやってるのね、
はい、
うん、別に俺にインタビューせんでいいからね、
はい、いやきっとさせてくださいということになるんでしょうね。でも先生とこういう若い方がですね、うん、日本の農業をこう背負ってというか、
うん、
やはりこう日本の土台じゃないですか、産業としての、ね、引っ張っていくというのはなんかこう未来が明るい感じはします
ね。おーいいね、なんかほんなら田植えしようかみたいなそれかみたいな
田植えもやってみましょうっていうのは面白いかもしれないですね、うん、はい、
うん、
大丈夫ですか、
はい、
なので大丈夫ですか、
はい
はい、
以上です、
はい、以上で以上
以上で以上なので
ですか、
はい、
うん、それはそれはどうも、はい、今日はようこそいらっしゃいました、は
い、ありがとうございました、
はい、大きく実ってほしいです、
ね、そうだよね、
はい、
うん、
また
頑張ります、
頑張ってよ、
途中経過に来ていただきたい、
途中経過にな、うん、
はい、
はい、
はい、ありがとうございました、
今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
洋和会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。